ドクタルガッチャン笑顔で元気。皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんおはがきいただいてますよ、まずは吹田市は鈴木てるこさん。ドクタルカッチャンの番組は特に耳を団子にして聞いています。主人や家族のものに当てはまるのが時々あっていろいろ参考にさせていただいてますということですね。続いては大阪市平野区は泉美恵子さん。健康に関してとても的確な情報をいただけるこの番組が大好きです。私は何年も健康保険を使っていないのですが、年に1回の無料検診だけ受けています。来年すぐに60代に入るんですが、かかりつけのドクターは持っておいた方がいいんでしょうか。また人間ドックは受けた方が良いのでしょうか、というお手紙ですね。続いては長野県から、岩下邦春さん。オリンピックイヤーでうるう年、一日お得な年ですね、ということですね。はい、他にも大阪市港区からは黄色いさくらんぼさん、城東区から栗林よし子さん、枚方市からはおっぽの鬼かごと書いておごもりさんとお読みするんでしょうか、おごもり清太郎さんです。他にもたくさんおはがきいただきました。皆さんありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。なんかね、年賀状もね、はい、お正月からたくさんいただきました。
そうなんですよ、嬉しいですね。
まあかかりつけ医とかね、まあ、人間ドックっていうことなんですけど、まあ、基本的にはね、まあ、もともとね、自分自身の主治医ってね、自分自身なんですよ。
自分のことは自分が一番よく分かってると。
ただね、やっぱり定期的にやっぱ検査は、受けといた方がね、不安になるね。だから検査結果が怖いから受けないっていう人いらっしゃるんですけどね、これ逆なんですよね。だから例えば、高脂血症とか何か見つかったらね、そしたらちょっと食事を気をつけて様子を見るって方法ありますしね。だからかかりつけ医が、いないと不安な人はね、それは決められたらいいと思うけど、だけど、昔からの知恵で体調悪い時、とかよっぽど悪い時はやっぱりね、その診断していただかないとね、診察受けて、検査していただかないと分かんないことが結構ありますけど、そうでない場合、多少ねちょっと体調悪いとか、そういう時はね、特に、今風邪とかインフルエンザの時期ですから、ウイルスに関してね効果のある医薬品はないっていうね、お医者さんもいらっしゃるから、だから、とにかくね、安静にするっていうことが大事なのと、で心配だったらとにかく、やっぱり病院行くことが、大事だと思いますね。
血液検査なんか、しておくとある程度目安になることが分かりますよね。
そうですね、だから検査結果もね、いろんな見方があるから、今年また番組の中でねそういった話もさせていただきますけど、自分自身の健康、家族の健康、自分自身の手でねやっぱり守んなきゃいけないということなんですね。
そうですね、
それとペットちゃんのね健康もそうですね。
そうですね、
みゆきちゃん今年家族増えたよね、いっぱい。
そうなんですよ、6羽も増えました。
去年からね、何日から集めてたんだっけ、
年末の、クリスマス前ぐらいですね。
そうね、
はい、それかその時に皆さんにはまだお知らせしてませんでしたが、ヒメウズラの卵を入手しまして、
6羽帰ったよね。
そうなんです、
すごいよね。
小さな家族がもうピーピー言ってますよ、うちで。
だけどね、みゆきちゃんがね、その卵をね、買って、温めてね、生まれたからいいけど、その卵みゆきちゃん買わなかったらさ、もう食べられてるよね。
そうですよね。
寒い時ね、特に避難の間はね、風邪ひくから気をつけた方がいいのと、であとね、夏なんかこう結構ね、感染症で下痢をしたりね、だからインコなんか飼ってる方で、やっぱり冬風邪ひいて、それがね原因で死んじゃったりとか、夏やっぱりお腹を壊してね、それが原因でね死んじゃったりすることあるんですよ。でもね、ちょっとね、気をつけてね、例えば、乳酸菌生産物質の美容ねをお水にほんの少量、入れとくだけでも結構予防になるし、だから、僕もねいろいろペット飼ったんだけど、熱帯魚とかカメとかナマズとかね、インコとかね、一番難儀したのがタヌキですかね。
タヌキも買っちゃったんですか。
いや、買ったってタヌキが、道路で引かれてうずくまってたのよ、家の近所で、でそれ持って帰って 連れて帰って、うん、で治るまで育てたんですけどね、まあ、臭いし夜行性で夜中ゴッソゴッソするしね、
まあ、でもともと野生のものですもんね。そう
でなかなか懐かないしね、うん、でもね元気になってね、外話したらね、まあ、定期的に顔見店には来てくれたけどね。
あ、そうなんですか。
そう
あでもまあ一応山に自分で帰っていたわけですか。
まあ、山っていうかね、
山っていうも都会ですもんね。
冬中ね結構ねまだね野生の動物とかいるのよね。
はあ、たぬきちゃん、
ねまあ、それとかね魚なんかもね餌にちょっとね、
うん、
ビオネ混ぜて食べさせたりとかね。あとまあ今うち今犬が3匹いるけど、やっぱお水に少しね入れといてあげたら風邪もひかないし、
うん、
でペットが風邪ひいたらね人間以上お金かかるからね
そうですよね。健康保険証なんかないですから ね、うん、
でまあ昨年の11月から12月感染性胃腸炎のねノロウイルスの発症が例年のね4倍ぐらい。
あ、そんなに増えてたんですか。
はあ、で原因はねその震災後のね、未処理の、汚染の下水とかね、そういったものが海に流れて、で生ガキ等がね汚染されたんじゃないかなっていうことも言われてるんですよね。
はあ、感染力すごく強いんですよねノロウイルスって。
そうですね、ただねやっぱ発症する人と発症しない人いるから、ね、だから感染したら絶対発症するわけじゃないから、でしっかり自分自身の、特に胃腸炎の、ね、場合は腸管免疫をしっかり高めておいたら、感染しても、軽く済むとかね、で、今ねインフルエンザこれからね非常に気になる時期なんですけども、来週もねインフルエンザの話しようと思うんですけどね、世界で一番問題になったインフルエンザって何か知ってます？
世界で一番問題になった、なんかパッと思い出すところで言うとやっぱ鳥インフルエンザかなと思うんですけど。
はい、新型インフルエンザってね、いろんなタイプがあるんだけど、20世紀からね大きく分けて4回大きなね、
はい、
インフルエンザがあったんですよ、で一番最初大正7年
大正7年
はい、だからミキちゃんが生まれる2年ぐらい前かなこれ
もうずいぶん前ですよ、
スペイン風邪ってよく言われてるよね。
あ、なんか聞いたことあります、
あれもね新型インフルエンザなんですよね。
インフルエンザの仲間だったんですか。
そう、だから、スペイン風邪もしくはスペインインフルエンザって言われるんですけど、で古いね資料の中でね、今四国新聞になってるのかな、昔ね香川新報っていうね新聞があったんですよ、その古い記事にね、第1波は18年10月、県南部の山間部や、島を除きねほとんどの学校が休校になって、で高松では郵便物の配達が滞って、電車も止まった。
電車も止まったんですか。
で丸亀のね市中は火が消えたようになってね、観音寺では患者が多くて、炊き出しも行われてね、で、人々はね病院や薬局にね、薬店ですね当時ね殺到して、でね風邪に効くって言われるね、うどんとかですね、果物も売られたの。
はあ、ね、風邪に効くっていううどんですか。
そう、はあ、そうやって販売した人がいるわけよね、でそういう中でね特効薬だと信じて、水をね煎じて飲む人とか、
うわ
違う薬をね漢方薬とね偽って売るね薬店まで現れて、で感染すると非常にね、重症化してですね、若い世代を中心にたくさんの方が亡くなったんですよ。
はあ、そんなにひどかったんですか。
で火葬場はね大混乱になってね、で丸亀ではやむなく、土葬も行われたの。でこういうね、第一波第二波っていうのがあったんですけどね、何度か襲われて、で香川県ではね7000人が亡くなったのよね。
は
あ、これが、スペイン風邪、今でいう新型インフルエンザに当たるんですよ。で日本ではね2500万人が感染して、38万人から39万人が亡くなった。
は
あ、当時ね世界の人口ね12億なんですけど、6億人が感染してるんですよね。
はあ、そんなにひどかったんですね。
で世界人口の 0.2% が死亡してる。
その風邪で、風邪インフルエンザで。
そう。
はあ。ね。ていうか、またそんなのが来る可能性はゼロじゃないですもんね。
だから新たなウイルスで出現するから、
うん、
ね。だからやっぱりそれに対応するためにどうしたらいいか。
うん。
ね。だから風邪ひいても、ね。すぐ治る人と、ね。治りにくい人と、ね。周りが風邪ひいても全然風邪ひかない人と、
うん、
ね。何か違うわけよね。
やっぱなんか抵抗力つけときなさいとかよく言われましたけど、
うん、だから要するに自己免疫の違いですよね。
ですよね、
だから要するに、まあ、治療よりも予防で、予防はね、まあ、いろんなこと言われてるけど、ね、やっぱり一番は自分自身の免疫をしっかり作ること、
うんうん、
ね、それからあと免疫を高めること、
高める、
うん、ね、で基本的にはね、うん、免疫作るのはあの小腸の腸内環境が一番大事っていうふうに言われてるんだよね、だからそこの部分から、まあ、整えることと、あとやっぱり食事、これ一番大事ですよね、
うん、
で免疫を高めるものは来週またお話ししますけども、でだからね、風邪が流行った時にね、あの炒め物揚げ物、
はい、
それから焼肉とかね、
うん、
あの酸化した油とかの摂取を、まあ、なるべく控えて、でご飯と発酵食品食べること、
もう
特に酸っぱいもの、
酸っぱいものも、梅干しとちょっとおかゆとか、お味噌汁具沢山にしてね、
そう、うん、それでね、うん、ちょっと風邪気味の時に特に食べ物気をつけたらね、やっぱ早く治るしね、
うんうん、
だから子供に体力つけなきゃいけないと思ってね、結構お肉を食べさせる親が多いんですよ。
まあね、ちょっと私も耳を痛いところありますけどね、
うんうん、だから体調悪いとそういうものを食べると高い熱出ますから、
はい、
ね、
普段の元気な時だったらもうもりもり食べても
ね、まあ、うん、多少食べてもいいんですね
、うん
うん、だからね、そういう調子悪い時、まあ、それからね、風邪が流行った時だけちょっと食用上を気をつけていただけたらね、そんなに今重症にはならないと思いますし、また来週ゆっくりお話しします。
昭和7年から79年、培養熟成した乳酸菌酵母菌から生まれました。発売から26年、たくさんの方々にご愛用いただいています。乳酸菌生産物質ビオネ、販売店のお問い合わせは 0120-131-043 ビオネまで。
あなたの体冷えていませんか？三井式温熱治療器で体の芯からポッカポカ、温熱治療で体のケアを。販売店とサロンのお問い合わせは 0120-131-043 0120-131-043 ビオネまで。
タンポポの綿毛のように柔らかく、あなたを包むほのかな香り、寝覚めの体に温かい贈り物、日本バイオケミカル研究所のタンポポコーヒーとタンポポティー、タンポポの根っこから生まれました。憩いのひとときは真心の愛、タンポポコーヒータイム。
ではここで番組から1月のお年玉プレゼントのお知らせです。舞茸活性粒3990円を10名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん笑顔で元気、1月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社、日本バイオケミカル研究所の提供でお送りしました。